今ちょっと翻訳官の話っていうのが出てきたわけですけど、うん、せっかく翻訳されたご当人がいらしてるわけですから、うん、そこら辺のことをちょっと聞いてみた方が、ねね、この間もう本人が帰った後好き放題俺が喋っちゃったわけですけども、もうマット・ジャーマンズ、
はい、
の翻訳者、うん、そう編集そして営業
翻訳ってあれが初めてだったんですか、そもそも。
そうですね、1回だけ仕事で、横浜市かなんかの、ファンドレットかなんかをちょっと下役みたいなのでやったこと
あるんですけど、
ドイツ語に
あ、いやいや、違う、ドイツ語から日本語に、はい、
意味が分かるけど、横浜市のパンフレットなんでドイツ語から日本語に翻訳
する結構前なんで忘れちゃったん
ですけど、ドイツフェスみたいなのですか、
ドイツ人が書いた PR 文みたいな、あ、手の差しみたいな、日本語に訳すみたいなことをやったの。
開校何年とかそういう記念、
いやーなんか夜中にやってるなんかイルミネーションイベントとかエコシティみたいな感じの、
夜中にやってるの
エコ感ないですから
すごい忘れちゃいました。あとなんか修士論文で取り上げた人が日本でその時はまだ役が出てなくて、最近なんか古典 BL 小説集っていうのに一個入ったんですけど、なのでちょっと修論はほぼちょっと翻訳じゃないですけど、ともかく訳さないと論文で使えないので、はいはい、っていうことをやってではいたんですけど、はい、ただ今回本をやる前に一応その自分の担当教科が結構何人もいたので、はい、ドイツ語の先生のある一人にはもう、はい、お前の能力だと無理だからやめとけ
って厳しい
やるんだもんと思って参考してから連絡したんですけど、一応外部の人にチェックしてもらって、
チェックしてもらったんですか。
はい、そうですね。いやいや、もう自信です。
すごい。
でも最初の段階で自信がないのはすげえよく分かって、僕も最初の頃はすごいチェックしてもらってました。フランス人に。っていうか、分かんないところものすごい付箋貼って、それこそこの間椎名さんがね、なんだっけ、そうそう、ボーイズ、なんか付箋だらけみたいな。一生懸命翻訳してますかをアピールしてましたけど、
ね、どこページ開いてもしたかどうかあんま意味がない
それで卑猥な単語を Google に打ち込んで検索したら中学生みたいなこと
それはでも最初は確かに俺もすげえやってたなっていうか、途中からやらなくなるんですけどね。
じゃああれですね、今回の作品の選定から翻訳から、はい、全部山口さん発信。
そうですね、もともとは友達がドイツに留学していて、はいはいはい、で彼女が現地の新聞になんかドイツの漫画のこと出てるよっていう風にフェイスブックにリンクを貼っていて、で代理店の人にあこれいいかもと思ってすぐに自分でもまあアマゾンとかで原本買って、はい、であと、まあ、代理店の人に聞いたら、まあそんなに高くない条件でできますよってことを向こうからやってくださったので、あちょっとこれいけるかもしれない。ただその翻訳案件を会社であんまり出してないので、ちょっとこうリスク回避のためにも、とりあえず社内で一回訳してやってみるっていうのは、もしこう売れなかった時に、はい、まあ、ちょっとその版権料を払うとか、版権料、翻訳料を払うってことになっちゃうと、ちょっと初回だったら怖いっていうことで、っていうふうに社長にプレゼンして、
でもこれはやっぱ編集っていうかプロデュース能力ある人の発想を、ね、外部に持ってって予算割れしないように、じゃあ私がやりましょう
社内の、まあ、なんていうんですかね、ちょっと私もできるかちょっと不安だったんですけども、ちょっとやってみたいっていうのもすごく大きくて、はい、
教授はお前には無理だって言ったんですけどやってみて実際どうでした。
やってみて送ったら、ま、その先生には、まあ、本当にチェックしてもらってよかったねっていう感じで
厳しい先生ですね
でも、まあ、一番お世話になった先生には、ちょっと確かにマット・ジャーマンズの絵って結構適当なところあるじゃないですか、なんかその適当さと役の適当さが合っててよかったね
って言われてどうすかね んかこう訳したものが、はい、あの一時句照らし合わせてみて違うよとかって言うこともできると思うけど、そのことに意味があるかどうかさっぱりわからない、ね、
そうですね。ちょっと気になってるのは、あの、はい、Amazon さんでレビューをたくさんいただいてすごく嬉しいんですけど、なんか結構コアな人がいて、現状の何ページには何とかって書いてあるけど、訳し方が違うとかって書いてあるんですけど、なんかちょっと後輩とかに、無理やり書かせようとしたんですけど、
お前も書いて
る。俺だけ自分で書いたこともあるから
、ね。やっぱパラソンのレビューをチェック
だ。そうするとちょっとそういう風にすごい詳しい人が書いてるとちょっと僕書けませんみたいなことを言われて断られちゃったんで、ああ、もうちょっと楽しいとかでいい。
でもああいう言葉ってやっぱ傷つくんですよね。書かれネガティブなもの書かれるとね。
まあそれはあるでしょうね。ね、よし次回から君にチェック回すからみたいな。正しいギャラは出るみたいな。
やるか。
そうすいません話をご紹介します。はい。なんですか。
あのこの本が最初にちょっとやっぱり東ドイツにいたモザンビーク人の漫画なんで、はい、まあ、会社ではその移民問題、今の移民難民問題に引き付けて営業しようってことでやったんですけども、ちょっとやっぱ全然。難しくて、でどうしようかなと思った時に、あの原さん と、鈴木店長が、あのツイッターで紹介してくださって、でそれですっごい売れたんです。
やべえ、原さんパワー、鈴木さんパワー。
それはでも俺のパワーじゃなくて、あのビッグオーパワーですから、ね、あ、あのさんをね、ゲーに出して、あの書いたやつな
んで、本当に頭上がらないです。
ではちょっと小野さんに焚きつけてもう少し宣伝させましょう。なるほどなるほど、あ、そういう感じだったんですね。ちょっとうちのラジオであの数が出るかどうかかなり怪しいんですけれども、変に評価を下げてしまうとまずいなと思
って。でも熱く語ってるかもね。
あ、
熱く語ってましたよね。あ、あの時本当椎名さんまだ読んでなくてね、なんか蚊帳の外感があってちょっと残念だった
んです。でもすごい面白く話してきて、私の話を聞いて思うって思いました。
もう今ご覧になったんですか。
でも見ました。
どうですか、あの前回。
もうちょっと気の利いたことを言えって話ですね。
もう少し前に出てくださって結構ですよ。
いや、なんかもう少し気の利
い
たこと。
いやいやいや、大丈夫、ハードル上げなくていいです。はい、なんか読んで。
いや、本当にでも俺も、でも私さっきもつい同じことを言っちゃうんですけど、でも本当にこんなことがあったなんてことからまず始まって、もうへーっていうふうになんか喜んで、すごい面白いなと思っていました。あと3人の視点っていうのがいいですよね。なんかそれぞれ違う、しかも同じ時に同じ場所にいた人が違う視点で同じことを語ってるっていうのがすごい面白かった。
ありがとうございます。
あ、なんか笑ってますね。まあまあその程度
だ。あれ、ドイツ国内では高い評価なんですかね。
ドイツではそのマクサンド・モーリッツっていう、あの大きな賞を受賞して、あの確かにその私の友達が見にするぐらい新聞とかでは取り上げられたんですけども、ちょっとこの間聞いた話だと、あのドイツでやっぱりあんまり吸ってなくて、価格も、ね、あの 4,000 円する本なので。
あ、お、これ日本版めっちゃお得じゃないです
か。いくらでしたっけ。
おいくら前や
ったっけ。税込み1,944円。
安いですね。2冊買え。僕は初めに
役に立ちました。
これたち下手な腰回
り。本当にテレビショッピングみたいな。
すみません、拡張を下げました今。はい、
でもなんかやっぱりこんなになんですかね、まあ、結局単価を下げることで、著者に払う印税とかもその下がっちゃうので、まあ、それが嫌だっていう会社も、まあ、特にフランス語圏はあるなって最近思ってるんですけども、ドイツ語圏の出版社の人結構比較的そういうちょっとオフなとこあるのかなっていう感じがしていて、あと前これ原さんに言ったらちょっとびっくりされちゃったんですけど、はい、あの最後の最後でちょっとあのやっぱ制作単価を落とすためにサイズをちっちゃくしようって言って、あの現状よりあのだいたい2割ぐらいちっちゃくして、それを向こうに言わないで勝手にやっちゃったん
です。大丈夫ですか。それ大丈夫ですか。割と日本ではよくあ あることですけど、
で私もあの大丈夫かなと思ったら、原さんからちょっと
大丈夫それ結構危ないですね。
でもあの作者の人からメールが来て、あのすごくハンディサイズナイスっていただい
た
ので、
よかった、ビッグハート
で、そうですね、本当によかった。
それちょっとチェック通した方がいい
ですね。そうですね、前回あの原書店やった時やっぱ大きかった、
はい、その話はね。
やっぱアルバムの版型で出すって結構ね、大切っていうのはありますか、
ね、また表紙がね、うん、何これみたいな、
そうですね、
ウニみたいな感じとかでしたっけ、なんか
文様みたい
な。あ、そうでした、元のやつ、あれ伝わんないですね。あの表紙で東ドイツにやってきたモザンビーク人の話って誰も買わないですよ。
そうですね、
多分通らない可能性がありますけど、
現状の表紙自体は結構よくできてて、そのそ東ドイツの紋章とそのアフリカっぽいものをミックスさせてるっていうのは、なんか東ドイツ人が見たら、あ、東ドイツだ、なんかアフリカテイストって思うかもしれないんですけど、ちょっと日本語にするときは
来ました来ました、
分かりにくいか、
ご苦労、
ありがとうございます。
こういう感じで蹴られる。
本当に作者の方が何回かメールさせていただいたんですけど、すごい人 で、あの、で今なんかハングルクのこういう漫画コースで教えてるみたいなんですけども、そ、はい、そこの教え子の人とかからもあの漫画ちょっと見てくださいとかメール来たりとかして、結構もう女性の漫画家とかを一生懸命育ててるみたいです。
なるほどなるほど。ビルギット・ファイツですね。
少し違うんですか。
さっきその話しました
。はい、しました。しました。しました
。しました。しました。しました。
しました。
模様がね。
模様がね。
抽象的な模様がね。確かに。色も黒っぽかったです
ね。そうですね。はい、
その通り。
向こうの人がやっぱり漫画を見せに行くっていうのは、それなりにやっぱり日本の人に見せて読んでも欲しいってのがあるんですよ。
そうですね。なんかあとメディア美術祭になんか自分で応募して、
そうなんだ。
みたいな、エヴァ・ミューラーさんっていう人なんですけども、なんかメディア美術祭になんかこう選ばれたって言ってたんですけど、ちょっとこうリストにはあんま見つけられなかったので、私のちょっと探し方が悪
い。なんか審査員推薦作品ならあるかもしれないですね。
でなんかそれでちょっと日本でもこういう、まあ、結果が残ったし、もしちょっと出せるところとか知りませんかみたいな感じで連絡もらったんですけども、もうちょっとドイツ語漫画をこう広げていきたいなと思って。うん、は
い、確かにちょっと未知の領域。
今回あれですもんね、そのあのベルリンはまあドイツですか、ちょっと特殊な事例でしたけど、
はい、
あ、そういうドイツ語系のコメントってそういうことはない、
ほぼなくて、まあ、シンナさん今日持ってきてたけど見せなかったあの日本漫画風のやつが一つあって、うん、
はい、
何でしたっけ、見えない雲、
見えない雲だ
っていう、まあ本当日本漫画スタイルですね。そういうのが一つ、それからと、ブラックインホワイトでしたっけ、何年か前に出たあのビートルズの5人目のビートルズの話ですね。
ありました、あれドイツ系か、
それだ。
ベイビー・イン・ブラック。あ、今出てましたね。
はいはい、確かに。そう、この人は、アメリカでデビューもしてるんですよね。OEL スタイル東京。
あ、東京。あ、そっかそっか。なるほどな。
で、日本版です
か。そう、それはね。で、ベイビー・イン・ブラックは、まあ、もうちょっとオルタナティブな雰囲気のものですけど、で、他に何かあったっけって感じじゃないですか。
確かに。
その前ってなんだろう、あとあの父と息子っていうあのやつがあるじゃないですか、お父さんと、
お父さんと
ひげ父さん
の、あ、そうそうそう、
あれはもうだいぶ昔の作品ですけど、
そう、それこそあの新選組とか、あ、出てくるって、あ、新選組の漫画で
80年、あ、そうなんですね、
岩波の少年子供文庫で出てる、
そもそも、あ、あとあれか、あのマキスとモーリッツとかは何度か翻訳されてますけど、それはね、でも本当に基本的に情報がないですよね。どんなドイツのコミックシーンってどんなんなのかとか、どんな作品が名作とされてるのかとか、重要ですよね、こういうことをちゃんと、ね、紹介してるの、
まあ、ちょいちょいね、そういう現代 の、 そのスーパーヒーローコミックとか、うん、メジャーストリーム的な作品とか見かけたりっていうのはありますけど、まあ、決して面白そうに見えない感じの作品が多いので、ね、うん、 もしかしてそういうところでないところにもっといい作品が眠ってる可能性はすごくあると思うんですけど、
ね、だからコミックストリートでそれこそドイツコミック入門とか言ってほしいコミックっていうんですか、漫画のこと、そもそもドイツの漫画。
そうですね、もあると思うんですけど、いろんな言い方があって、この間ちょっとそのドイツ人の方とお話ししたときに、まあ、びっくりしたのが、漫画とグラフィックノベル違うでしょみたいな感じで、なんかもう漫画は本当に日本風のこうストーリーのもので、なんかまあグラフィックノベルを漫画とは決して呼ばないっていうことは、あとコミックともあんまり言わないっていうことだったので、それはちょっとあんまり感覚が少し違うかなっていう。
これはだからコミックとは言わないってことね、マットジャーナル。
そうですね、これはグラフィック
ノベル。グラフィックノベルっていう、はい、グラフィックノベルって英語をそのまま使うんですか。
ただグラフィックの、C が K になるんですけども、
ドイツのスペックですね。でまあまあまあ基本は同じ、音的には同じだっていう。
そうですね、はい、
あとドイツの名前にすれば OK。
名前
が、そうそう、完全にモンティーパイソンのイメージ。もしあれ、せっかくいろいろ話が出てきたら、しげるさんは読まれました、はい、マットちゃん
読みました。
もし よろしければ感想の方とか。
気の利いたコメント、
気の利いたコメント。
そりゃそうだ、
そりゃそうだ。もう今上がりきってます。役者が話した後です。いやいやいや、冗談です。まあ、素直な感想。
色が二色刷りっていうので、はい、その特色で、はい、他にあんまり見たことないような表現がありまして、普通の白黒の絵の上に特色で違う絵をかぶせている表現とか、
はい、こういう感じですね。こういうのとか、あのアウトライン使ってなかったりとか、ちょっと美術的にも面白いことやりましたね。
前にポルトガル語ができる方と一緒にお仕事したことがあったんですけども、ああ、まあ、彼女はその方はずっとブラジルにいらっしゃった方なんですけども、なんかこの絵とかでブラジルの民話の絵とかが結構入ってるとかっていうことを言っていて、多分ポルトガル語圏の、まあ、民話みたいなので、ちょっと私も全然わからないようなことが中に結構こう入り込んでるっていうことは言ってます、ね。
なるほど、詳しい方、情報をと。
そういうのはあんまり出なかったです。
はい、あ、そう
です
。
いい事例が。でも絵柄も結構、はい、あれですよ、ことわざ、アフリカのことわざを使ったりするときに、はいはい、アフリカ風の。
二人目の男はやたらことわざを使いたがる
っていうやつ。
でこれはでもそのいわゆるアフリカ的イメージを自分である種演出してるみたいな、あ、これネタバレなの。そういう面白さがちょっとありますよね。俺はあいつが一番好きですね、2人目のあいつが。
チャラチャラ
チャラチャラチャラ。飲み会に行ったら一番面白そう
です。あと色を薄くしてなんか、うん、精神的なショックを表現してる、
うん、あ、なるほど。ちょっとね、あの3人目の女性がかなり辛い体験をされるシーンがあるんですが、言われてみればそうですね。確かに色薄いのがね、
面白かった。
あ、2色の中でもかなり多様な使い方をしてる
んです。これ他の外国語版は出てるんでしたっけ。
ですね、多分まだ出てないのかな。ちょっと英語版が進行中だみたいなことを少し聞いたんですけども、まだ出てないと。
出たのはドイツで出たのは割と最近だったんですね。
2016年。
16か、本当最近ですね。
早いですね。
そうか。でもそれをだからこの速度で、ね、翻訳するってケースが出てきたんですね。やっぱり素晴らしいな。
すごいですよ。
またいろいろ教えてください。
しげるさん教えてあげてください。ドイツ語圏。あの実際海外漫画とか面白い、これがクラシックだとか言われても、日本に出るときには10年20年経った当たり前っていう感じですから、2年とかで出てくるってめちゃめちゃ早いですね。
それが、まあ、これからもそういうケースが増えていくのかどうなのかね。やっぱ古いのを出すの結構ハードル高いじゃないですか。でもやっぱクラシックなものもあった方がいいよなっていうのはすげえ思ったりもしますよね。
確かに確かに。それどうですかね、その今回やった、海外コミック読書ガイド第2回までやったわけですけど、次回ダンサー会はあるんですか、鈴木店長の。
ありますよ。
あ、言い切りました。俺がやらせると、
2ヶ月おきに。
そうそう、
あ、2ヶ月おきに、
はい、あ、そうなんですね。各月間海外コミック読書ガイド第3回、はい、第3回のこんなことやろうみたいな、
今回の挙げたテーマをもう少し掘り下げて、やっていきたいと。
今回こういろいろ網羅的にいろんな作品は、うん、見られたので、うん、それで面白かったと思うんですけど、でもまあ逆に言えばもう駆け足にならざるを得ない
です
が、ね、この中で紹介された中でも触らなかった作品もありましたので、
ね、だ
から今回はこの中からなんかこういう話からもう少し絞って
、一点の話とかもう少しねいろいろ話していくと、うん、だいぶお母さんの話を
対処
して
くれたりとか、その沸点は僕もさらっと読んでちゃんと読んでないですけど、うん、なんか面白そうだなと思って、うん、何年か前に韓国の映画でサニーってあったじゃないですか。
あ、サニー、はい、
あ、あのあたりの作品とかそういう、
そうですね、あの時代とか膨張、スパイを防ぐ膨張習慣みたいなのが学校にあったりとかしたり、はい、あとカップルで歩いていい気持ち、いい感じにこう夜中キスとかしようって言ったら隣の下に全部兵隊が座ってて演習で
演習
でヒューって言われるとかそれが日常だったりして、
軍事国
でしたからね、その軍事再生権再生権で、まあ、本当にそれが結構海外の近代史って学校で教わんないんですよね、
教
わ
られて、
それがやっぱりコミックになったりするとすごく新鮮だったりとかして、
うん、確かに確かに、
世代的にも冷戦構造の時って意外と大国の事件とかは大きく取り上げられるのでニュースが出てるんですけど、その時のアフリカの時何が起こってるか全然わからないので、
アフリカなんてそもそも通史知らないから
ね。そうなんですよね、うん、ユーゴスラビアとかの内戦の時って実はホテルルワンダの話もそうですけど、うん、ルワンダとかも内戦があったりとかしてるんだけど、うん、やっぱりヨーロッパのお金持ちの戦争の方がニュースになるので、全部世界のニュースはそっちになっていて、ルワンダのことは一切報道に乗らなかったとかっていうのがあるので、そういうのはやっぱり海外漫画を読んでるけど、あ、そんなことあったのみたいなのはやっぱりあります
よね。そうですね、
確かに。なんかね、そういう意味ではバントデシネとかでもベルギー側の書いた本とかね、あってもおかしくなさそうですね、うん、そのあたりとかね、
そうですね、
なんかがっつり関係してるじゃあなんかそういう感じでテーマを絞って、
そうですね、
はい、
まあ、でも国家とかね、その辺から行くのかどうか、
う
で、ね、でまた8月とかはね、戦争とかにしたの
がやっぱり大ネタですね、
大ネタでやっぱりエセプレスなんかは本当に、
あ、
イラン・イラク戦争なんて、
はい、
ね、
で、あ、途中で出てきますから、
知ってはいるけど、いまいち詳しくは知らないし、なんであそこが戦ったのかわからないですけど、
ね、まあ、後の湾岸とかね、直接関係してくる話ですね。さっきちょっとね、いわゆるムスリム原理主義国家になっていくまでの話が少し出てきました、
はい、
そういうところも絡むっていうのは、
はい、
もしかすると面白いかもしれないですね。ジアさん、うなずいてますけど、次回なんかこういうのやったら面白いなみたいな。
でも、戦争もね、なんかいっぱいありそうですね、なんか。
今回のやつでも戦争も、戦争ってやつはないのかな、
まあ、戦争ではないんですけど、
あ、そうです、最後の方に一応ざっと、
はいはい、あ、そうですか、
書いてあります。
後半かなり ありましたね、はい、ペルセポリスとか、
あ、
揺れました、
あ、
イラクのあれですね、本焼いたやつですね、
あ、そうです、図書館のやつ、
はいはい、
リアさん、
あ、そうそう、あとジャック・タルディのやつ、アリさんです、あ、これ読んでねえんだよな、インドネシア少年抗日、あ、
読みましたよ、
どうでした、どうでした、
インドネシア版裸足のゲームです
ね、あギリギリみたいなバ
ーン、この版は白黒で出てるんですけど、あれカラーなんですってね、
あれイメージ的にカラーで見るよね、カラーでしたっけ、あれ
白黒で大丈夫、
白黒で、
あ、
本版が
カラーだった
カラーですか、
あ、そうなんですか、なるほど、
あれはなんかすごい、まあ、インドネシアってあんまり知らないの で、
う
ん、まあ、その日本戦、まあ、日本試合が終わった後オランダがまた来て、
はい、
まあ、抗日で戦いでオランダが来て戦いっていう話なので、
はい、
そうかもですね、
なるほど、ちょっと言われて、なんかさっき話してて、他にもこの壇上っていうか、今2回まで鈴木さん、椎野さん、原さんでやってますけど、うん、ゲストを呼んで何挙げて何かお話をしようみたいな話
やりたいですよ ね、もっとその、
ね、
コアにこう突っ込め、まあ、例えば、
はい、
翻訳の方とか漫画に関わらない人でも、
移民問題のことにかかってきそうだったら、
なるほどなるほど、
その辺から語っていただいても面白いですし、
ね、読んでくれるかどうかっていう、それだけを、ね、作品があってちゃんと読んでくれてるかとかってことあると思いますけどね、はい、その付き合ってくれたらそういう人だって楽しいんじゃないですか。
あ、漫画の人来ていただいて絵について語っていただくこともできると思いますし、ね、
そういう方向感もできますね、
はい、いろいろなことから光を当てられる
いろいろなやり方がある
っていうか、テーマだけじゃなくて、
先ほどの漫画の方も来
て
なんかこちらの書店さんではあのこの、海外コミック読書ガイド以外のいろんなイベントをやられてるみたいですけど、
そうですね、はい、この間そのやったのは、はい、地下鉄道のイベントをやりまして、はいはい、それはもう歴史、はい、アメリカその奴隷制の歴史、まあ、編集者の方読んで、はいはい、また、まあ、お相手僕の方でやらせていただいたんですけど、歴史と、はい、まあ、関連するいろんなコミックとか小説だとか、はい、まあ、あの映画だとかを、まあ、挟みながらやっているようなイベントであったりが東京でやったりとかしたり、今度はあの、まあ、映画の矢崎一郎さんに来て、はいはい、しゃべっていただいたりとかしますけど、まあ、ある程度テーマ映画に合わせてやってますので。そういったのはよくやりますよね。
なるほど。
最近なんか話し合いが僕になってるんですけど、はい、できればなんか、ね、はい、いろんな人に喋ってほしいですけ
ど。ああ、なるほど。あれですか、皆殺しが。
皆殺しも映画通信ですね。
全映画通信、はい。あれの出版っていうか、あれに
出版記念で
合わせて
るんですよね。はい、あの表には絶対に出せない映像を出される。
ああ、そうですか。結構仕込んで、ね、持ってきてくれる。
そうですね。はい、
なるほど、それはそれで楽しみだ。多分放送には間に合わない。っていう感じですかね。どうですか、他何かあるこれからの。
そんなにはない。ない、まあ、あのこれからラディアンっていうあのアニメになることも決まったね。
はいはいはい。まあ、もう今7巻 ?8 巻
?7 巻まで出てて、その8巻がそろそろ出るのかな。
あ、ちょっとよく分かってます。翻訳は上がってるんです
ね。もうと
っくに上がってる。
あるある。で、まあ、それが出ますということと、あと、まあ、そのうち告知はできると思うんですけど、小説を今やってしてるんで、まあ、もうそろそろ仕上げなんですけど、まあ、7月ぐらいに出るかなっていうところですかね。あ、まあ、それぐらいですかね。
なるほど。椎名さん、何かお知らせ。
私は、はい、一番先に出るのが、モンストレスっていうアメリカのコミックスの2巻、はいはい、ちょっと9号賞に、はい、アーティストさんとかいろいろノミネートされてるので、
あの9号賞
に、そう、だから、まあ、夏に、夏ごろ発表なんですけど、その前に出ちゃう、
それ、弾みがつくといいですね。さっきちょっと紹介っていう話をしたんです。いや、山口さん、何かもしあれば何かあれば、はい、
いろいろ
私のかっこいいアーシャを見てください。
そうですね、あの3万円かけた
素敵なお写真、
名前で検索すると見れます。あと、はい、ま、私と茂くん の、 あの、はい、お友達で増村くんっていう人がいまして、ま、彼があのずっと増村17くんって言うんですけども、はい、あのやっぱずっと漫画を描いて頑張ってで、まあ、いろいろちょっと他の仕事とかもしつつやってたら、今度はあの メディア芸術祭の新人賞っていうのを取りまして、でその漫画の内容っていうのが、あのちょっととある事情で彼があのカナダに一時期住んでたんですけども、その時の経験をもとに、こう異国人としてこう日本に暮らすバクちゃんっていう主人公を元にした漫画なんですけども、それはやっぱすごい素晴らしくて、まだちょっとその彼が自分で作った冊子しかないんですけども、
なるほど、
あ、ね、まあ、他の人はちゃんと小学館とか主演者さんとか出て、あのその賞を取ってるんですが、まあ、なんか彼の場合自分で作った冊子しかちょっとない状態なんですけども、あの、まあ、これからちょっとどこかから出るかもしれないんですが、なんか、まあ、原さんもすごく応援してくださってる友達なので、ぜひなんか皆さん機会があったら読んでほしい。
展示がどっかのタイミングであるんですよね、メディア芸術祭。
6月か何かに新、あの 国立新美術館で展示されるのと、はいはい、あと彼が手売りでやってるので
、ね、よかった。僕はだからそういう普通に出版された本で同人誌が一つ、まあ、確か新人賞3人だと思うんですけど、うん、ね、同人誌が一つあった
、うん、はい、そうです
よね、まあ、読める環境にあればぜひ読んでみたい
ですね。
読めるんですか。あ、そうなんですか。
どこだっけ、
あの
マボとか。
そうそう、マボで読める
。ああ、マボ、あ、
しげるさんもちょっともう一押し、もう一押しどうぞ。
増村先生ですか。
次回作
一緒にカレー食べましたもんね。
あ、そうそう、
ね、もうだいぶ前から。
大
学
の同席か何かなんですか。
いや、増村君と私が、被災地ボランティアでも数年来
友達
で、はい、でなんかあの僕の後輩でマッドジャーマンズ読んだ人がいるよっていうことをこの間教えていただいたっていう。
立派な若者って感じですね。被災地ボランティアとかね。いや、 今やってます、
まあ、俺たちが被災地っていうね、まあ、問題があります。
しげるさん、何かネクストリートに何か書ければいいなと思って。
あ、何か考えてるんですか。次これやろうかな。
考えてたのがあったんですけど、うん、
それ
書こうとしたら難しくて、
あ、
別のやつにしようかなと。
そういうことあるよね。
軽めのやつからちょっと、しげるさんで検索すれば出てきます。
そうですね、
コミックストーリーとか、ね、ね、ぜひぜひ。
はるかのって、あの外務省で撮った国際漫画賞撮ったやつじゃないやつですか。でも、デビューしたってい
う。どうでしたっけ。
浅草はるか撮ったの外務省
で。じゃないかな。
まあでもトンネイルだっけ、トンマ、
あ、兄弟、
もう一人いて、二人兄弟です。
そうそうそう。
何人だったっけ？
ちょっと、
はい。
全然違う、そう違う。
いや、さっきちょっと説明足りなかったですけど、最初の部分でしげるさんがレビューした、うん、あの二冊のうちの一冊のことを今椎名さんが話されました。
はい。
申し訳ございません。
という感じでいいですか？
はいはい。
はい、なんかすいません、なんか
鈴木さんがなんか、
あ、鈴木さん、大丈夫ですか、なんか、
さっき、ね、
相模社ですが、なんかあれば。
いや、なんか、はいはい、こういうイベント、どんどんみんな来てほしいので、
あ、はいはい、そうですね、
本当に楽しいので、
はいはい、はい、あのまだちょっと伝わってない
言われて、はい、あの、すごい、なんか分かった気になるからいいです、よかった
です。分かった、それが重要、それが、しかもですね、あの、イベントに来るとですね、結構熱い、
レジュメがね、
レジュメが、
そうですね、
無料なのに大丈夫ですか。
大丈夫ですか、走れないですか。これ、もしかして、あれですか、鈴木店長が、
そのリストの表の部分は、原さんに、
はい、椎名さん
にね、やってもらって、奥のその書影付きのやつは僕の方で、
おー、
作って、
大変。
やっぱりあの発行年書かないとダメかなと思って、うん、
あ、
やっぱり時代性みたいなのがやっぱり今回出てくるので、
現地出て
た、あ、違います、普通に日本で発行されたものですけど、それ見るとあの80年代とかの話だけど、もう2010年代に出たりとかするから、その辺のタイムラグとかもいろいろ作りながら感慨深いというか、あ、この時期にならないと出ないんだなとか思います。
なるほど、そういう意味でも非常にいいし、この資料をもらいに来るついでに話を聞くぐらいですね。はい、いいかもしれないですね。はい、っていう感じですかね。はい、お前ずっと黙ってた
な。聞いてた
の、まあ、あ、そうだ、あの、視聴者としてきた代表として。ですか、もうファンタスティック4の話とかしない
で。あ、でもなんか今日鈴木店長になんか甘酒、なんかいちご甘酒おすすめだよって言われて、飲んだ、すっごい美味しかったんで、あの、なんかそれもぜひ、ね、
はい、今日スタート。
あ、そうだったんですか。
美味しかった。
すごい美味しかったですよね。
お店のね、あの本屋さんのその脇のこのシアターとかギャラリーのあるスペースの前のところに、あの甘酒を売ってるスペースがあるんです
よね。そうね。
あれ、甘酒メインです
か。甘酒メインですね。
という
か、コーヒーとかもありますよ。サイドメニューですね。
サイドメニュー。甘酒を押し出
す。甘酒メインです。
メインでっていう。
はい、あるのは、はい、インスタ映えしますから。
あ、インスタ映えする
ので、
はい、おしゃれの高いやつ、しかも酔っ払わない。
酔っ払わない。
ないです。非常に美味しい。なんかスムージーっぽい甘酒。
そうですね。はい。
はい、
ていう。それはもう飲みながら映画も見られるやつ、ね、店内もそれ飲みながら動けるんで
持ち込みを、はい、しかも、まあ、脇で座ベンチで座ってゆっくり読めるという、はい、非常に素晴らしい環境なので、はい、ぜひ、ね、よろしく、近くの人はぜひお足を運んでください。よろしくお願いします。感じでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、
どうも長々とどうもありがとうございました。